そんな理科の時間。
星や理科のお話をわかりやすくお届けする、そんな理科の時間第8回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
はい、それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
本宮さん。
はいはい。
私ちょっといい買い物をしたんで、
ほう、
自慢してもいいですか。
どうぞどうぞ。何をお買い求めに。
ですね、ポータブル赤道儀っていうやつを買ったんですよ。
ポータブル赤道儀。
そうなんです。商品名がですね、ポラリエっていう名前で、
はいはい、
ちょっとだけ高くて、4万円ぐらいしたんじゃないかな。
あ、なかなかいいお値段しますね。
はい、
ただこれ、あのポータブルの赤道儀っていうものをちょっとご説明お願いできますかね。
やっぱ分かんないですよね。
そうですね、
マニアの間ではポータブル赤道儀、略してポタ赤とかって言われてるぐらいこうメジャーなもんなんですけど、はい、思ったより語呂が悪いんじゃないかと思ってるんですけど、
うん、まあ一応ね、あの分かりやすくお届けする番組なので、
そう
ですね、どういったものかをなかなか説明も難しいかもしれないですけれども、
これはですね、私の方で星の写真とかを撮るんですけど、
星
の写真をきれいに撮るときに必要なもので、
はい、
もともと星の写真ってカメラを空に向けてシャッターをバシャって切れば星が映るんですね。で、
まあ、
とりあえず星なんで点に映るんですが、
はいはいはい、
やっぱね、暗い天体を映そうと思うとシャッターを長く開けてなきゃいけないんですよ。
あの、暗すぎるとね、星も映らないでしょうしね。
そうなんです。そうすると、三脚にがっちり固定しないとブレちゃいますよね、長く開けてるから。
そうですね。
で、それは持ってるんですが、
はいはい、
長くシャッターを開けすぎると、星がね、動いていっちゃうんですよ。
あ、そうですね。もう一日の中でもこうどんどん動いてますからね、
でね、これって大したことないだろうって思う人も多いかもしれないんですけど、やっぱね、1分とかではもう線に見えるし、もっともっと短くて30秒とかでもね、結構線に見えるんですね。
あ、なるほどね。
あと他にもいくつかの天体だと、
はいはい、
望遠鏡とかを使った時には、暗くなっちゃうというか、望遠鏡って普通のカメラ、写真を撮るカメラのレンズに比べると暗めなので、
はい、
その代わりすごく拡大できるんですね。
そうですね。ただ望遠鏡で見てると、ほら、すごいスピードで星って動いてきます
よね。そうなんですよ。望遠鏡で撮る時には、星って本当にね、5分で端から端まで行っちゃったりするんで、
もうあっという間ですね、望遠鏡で見てるとね。
そういうのもあるんで、それを追っかけながら撮るっていうのができるための道具がポータブル赤道儀とか、まあ、赤道儀なんですね。
はいはいはい、なるほどね。これついてると楽なんですよね。
そうなんです。で、じゃあポータブル赤道儀って何をどうしてくれるかっていうと、
はいはい、
星って日本だと東から昇って西に沈むじゃないですか、太陽。
そうですね。はいはいはい。
で、星は真上を通らないで、なんとなくちょっとだけこう南側に傾いたところを通っていくんですけど、
東から昇って南の空を通って西に沈むような感じですね。
北の空を向けば北極星がだいたい真ん中で、それを中心してぐるぐるぐるって回っているっていう。
そうですね。ちょうどその北極星がこう軸になって、それを中心に回ってるようなイメージですね。
そうなんですよ。で、
はい、
そういう星空を止めて撮るには、その星空に合わせてカメラを動かす、
星と一緒に動かすってことですね。そ
う
そ
う
そ
う、望遠鏡とかを星空にこうシンクロさせて動かすっていう仕組みが必要で、
はいはいはい、
そのためにはですね、
北
極星に向いてる方向を、軸にして、その周りをカメラとか望遠鏡が回るように動かせるっていう機械が必要なんですよ。なので、
そういうふうにすれば、星と同じ動きで追っかけられると。
そうです、そうです、はい、長い間シャッターを開けていても星が止まって映るようになりますよと。
なるほど。
北の方に向けて撮れば、北極星の周りを回る星たちと同じように回る、ぐるぐるぐるって、っていうように望遠鏡とかカメラが動かせるっていうのが赤道儀ってやつなんですね。
はいはいはい、なるほど。
赤道儀って言っても、 同じ向きに動かせるっていうのがあれば赤道儀なんですけど、
はいはい、
同じタイミングで追っかけるってなると、
うん、
中にモーターが入っていて一定の速度で動かすっていうことが必要じゃないですか。
そうですね、あの自動でこう動かすには動力がいりますわね、
それを自動でやってくれるっていう機能もついているんで、とっても便利なんですね、
は
い、
なるほどね、うん、まあ、で電池かなんかで。
そうです、単三2本で動いてカメラとかが上に乗っけられるっていう風になっていて、大きさはですね、うん、お弁当用のタッパーぐらいっていうのかな。
あ、なんとなく、なんかイメージより結構大きい感じはしますけど、うん、
それでもですね、うん、これまで使われてきた望遠鏡用の赤道儀っていうのはもっともっと大きくて、うん、
はいはい、
なんかね鉄棒の頭のとこみたいな感じなんですよ今までの赤道儀って
まあ結構ほらね、天体望遠鏡とこうセットになってたりするものもね多いでしょうしね。
そうなんですよ、それに比べるとちっちゃくてお手頃価格というふうにな
ってますね。ポータブルなわけですね、
はい、で具体的な使い方としてはですね、
はいはい、
今言った北極星の方向に向いた軸に沿って、
うん、
カメラとかを動かさなきゃいけないんで、
はい、
コンパクトカメラ、昔ながらのコンパクトカメラって本体にレンズがガボってくっついてるじゃないですか、
まあ、取り外しできない形ですね。
取り外しできない形で、
はいはいはい、
でレンズってなんていうかな、うん、輪切りにした大根みたいなものがくっついてますよね
まあそうですね、
そう
丸い部分がね、
そう、でその輪切りにした大根がぐるぐるステージとして回るような仕組みになっているっていう形を思い浮かべてください。
ほう、あのレンズの回るところがぐるぐる回ると。
そうです、
はい、
でそれだけだと、ただ回るだけなんでどうするかっていうと、うん、その、はい、タッパーの上に大根が乗ったやつで大根がぐるぐる回るっていうやつの先っぽにカメラをつけるんですが、
ほうほうほう、
そのタッパー君を、うん、北極星に向いている方向に、
うんうん、
三脚の調整機構を使って、向きを変えてあげると、
うんうん、
大根は星空とシンクロして動けるようになるわけですよ。
そうですね、大根は北極星の軸と同じ向きになるってことですね。軸とね、
そうです、大根の輪切りにした平らな面が北極星の方向を向いているので、
はい、
大根がぐるぐるぐるって回るのを星空のスピードと合わせてあげれば大根に乗っているものは星に、はい、ずっと同じ方向を向いてられるんですね、星に対して。
皆さんちょっとすごく頭に大根イメージしてくださいね。
タッパーの上に大根が乗ってるやつを三脚の上に乗っけて斜めにして大根の面が北極星を向くようにします。
はい、
でその大根にカメラをくっつけてカメラの向きを変な風に向けても大根くんが星空と合わせて回っていくので星が追っかけられるっていう仕組みになってるんですね。
なるほど。大根はどこのメーカーでしょうかね、産地はね。
大根の産地はちょっと分かんないんですけれどもトラリエっていうのは、ビクセンっていうところで出してるやつで、
はい、
現物をですね、写真というかカメラショー展示会で見て、
うん、
メーカーのお兄さんと少し話して、
あ、
欲しいなって思っちゃったんですよね。
なるほどね、うん、僕も欲しいですわこれ
でですね、とりあえず、
うんうん、
5月の日食の時にお日様がずっと追っかけられるっていうのをやりたいなと思ってるんですよ、
はい、そうですね、あの太陽なんかもねやっぱ覗いてるとどんどんどんどんやっぱ動いていっちゃうんで、
動いていきます、
自動でね追いかけてくれると楽ですね。
そうなんですよ、
うん、
あとはですね、
はい、
今までちょっとオリオン座とか冬の星座としてね、うん、
はいはい、
ると真ん中あたりにモヤモヤっとするものがあって、
う
ん、オリオン大星雲というらしいんですが、
そうですね、
この星空 の, なんていうの、うん、星座版とかで見ると M42 とか43って書いてあるところに、
うん、そうですね、
空が見ると見えるなんかモヤモヤっとしたのがあるんですよ。
これね結構暗いところだと肉眼でもちゃんと見えますんで。
そうなんですよ、
はい、かなりあの星雲の中では明るい部類の立派な大星雲ですね。
そうなんです、星雲って言ってモヤモヤが映るんですけど、これちょっと暗いんで、
うんうん、
カメラで撮ろうとすると長めにシャッターを開けてなきゃいけなくてモヤモヤがブレブレになっちゃうっていうのが、
は
い、
もうなんだか分からなくなっちゃうわけですね。
思ってるんですね。
これがポラリエ君を導入してやるとよく撮れると
はず、
うん、
と思っております。
なるほど ね、これはちょっとねチャレンジしてみる価値はありますね。
そうなんですよ、
うん
そんで、
はいはい、
そのオリオン大星雲っていうのに M42、M43 っていうのが星座早見版とかに載っていたりして、う
ん、ありますね。
そういえば、
うん、
私たちの年代だと、うん、M78 星雲っていうのをウルトラの星として覚えているんですね。
結構ね、皆さんそうですね、光の国があるところですね。
そうなんですよ。でウルトラマンは M78 星雲から来たっていうのが
今ね、ちょっと歌いそうになっちゃいましたね
言われていて
はいはいはい、
あれも M 何番で、
うん、
オリオン大星雲も M 何番っていう話で、この M ってなんだっけ、うん、ってちょっと不思議になったんですけど。
ああ、なるほどね。 M ほにゃららって M の後に数字必ずつきますよね。
そうなんですよ。であっちこっちのやつに M 何番 M 何番ってくっついてるんですけど、
はいはいはい。ねえ、ちょ、今日あれですか、この星雲とかについている M の謎についてちょっとお話ししてみようかと思いますね。
じゃあ、はい、それを聞けばこの M42、うん、M43 をすっきりこう、うん、理解して取れると。
そうですね、そういうことでやっていきましょうか。
わかりました。よろしくお願いします、
はい、お願いします。そしたらですね、今日はまずこの天体についている M の謎についてお話ししていきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、まずね、この M っていうのは、まあ、何でしょうっていうことなんですけど、
うん、
まあ、ズバリも答えを先にズバッと言ってしまうんですけれどもね、
はい、
M のついている、例えばこう M35 とか M45 とか、
うん、
この M がついている星雲とかのことを、まずこれをメシエ天体と呼んでます。
メシエ天体、
メシエ天体ですね、
はい
はい、
メシエは何の名前なんですか。
これはですね、人の名前です。シャルル・メシエさんっていう天文学者が昔いましてですね、はい、フランスの天文学者さんなんですけど、
はい、
大体ね18世紀ぐらいに活躍した方なんですけれども、ほうき星の彗星の方ですけれども、
はいはい、
それをですね、こう生涯かけてこう探すのにこう、ね、生涯をかけたようなそういう人で、まあ、俗に言うコメットハンターっていうんですかね、
うんうんうん、
彗星を探すのがこう、まあ、大好きというかね、そういう人がいたわけですよ。
そのシャルル・メシエさんのメシエを取って、うん、メシエ天体
と言われてます。
でも、
うん、
メシエ天体はほうき星じゃないですよね。
そうですね、この人ですね、ほうき星を、彗星をこう探してる時というのはやっぱりどうやって探すかっていうと、まあ、望遠鏡で空をくまなくこう探していくわけですけれども、うん、こう彗星ってこう、まあ、見たこと、望遠鏡で見たことある人そういないとは思うんですけれども、ほらハレー彗星とかね、長く尾を引いている彗星ありますでしょ、
はい、
あそこまで尾を引くとも誰が見ても彗星ってわかるんですけど、
うんうん、
あれってやっぱりこう太陽に近づいてきて、太陽の風に煽られてああいう尾がなびくわけで、
はい、
太陽からずっと遠いところにあるときはですね、意外にそのまだこう尾っぽがちっちゃかったり、
うん、
そのもやっとしたものにしか見えないわけですよ、
はい、
うん、でそういうのを探しているとですね、こう彗星か彗星じゃないかわからないものがこう出てくるわけですね。
彗星かと思ったら実は違うと。
そうですね、あ、彗星見つかと思ったら実はそのただの星雲だったり星団だったりと紛らわしいわけですよ。
はいはいはいはい。
でこの人ですね、まあ正直こうイラッとするわけですよねまた違うじゃねえかと、
うん、
そうそうそう。それで自分でですねチェックしてったんですよね。ここには星雲運があって、これは彗星じゃないっていうのを、紛らわしい星雲とかをですね、こう自分でこうリストを作ってったんですよこの人。
うんうんうん
うんうん。そしてうちに結構数が出ついてきて、数増えてきたんで、まあ、あ、そしたらこれ、まあ、ちょっとみんなに紹介しましょうかと。それでね、とりあえずだいたいね最初ね45個ぐらい発表したわけですよ。
うん、
うん、これね一応メシエ天体カタログ第1巻ということで、番号をつけて M1 から M45 までとりあえず発表したんですよね。
あ、ということは、
うん、
メシエさんが、
はい、
ここは 水星じゃないから気をつけろよ、俺も気をつけるけどさっていうのを前提の中、うん、この星座のこの辺にあるよっていうのをバンバン番号をつけてたんですね。
そうですね。でまあそういう感じで発表して、まあまあどんどんこう探していくうちに増えるわけですよ。
そうですね。
で結局その短い期間の間に結構ね、第1巻と第2巻の間ちょっと時間あるんですけど、
はい、
まあ、結局第3巻までこのカタログが発表されましてですね、
はい、
概ね100個ぐらいまで、
そうそう、100番っていうのどっかで見たことありますよ。
最終的に M110 まで行くんですけれども、
おすごいですね、
うん、ただですねちょっと、後の世になってですね、
うん、
どうもこれは星雲じゃないっぽいからこれ違うねっていうのが見つかってくるわけですよ。
あ、そうかそうか、うん、M なんとかっていうのは星雲とか星団でモヤモヤっとしたり星がたくさんないとちょっと違うんじゃないかってことになったんだ。
まだね18世紀ですんで、うん、天体望遠鏡なんかもね比較的その今に比べればまだ未熟なというか、ね、精度が悪いんで、
うん、
こう後になって見たらこれあ星雲じゃなかったねっていうのがあって、ちょっとこう番号を削除したりこれなしっていうのも出てきちゃってですね、うん、で番号としては M110 まであるんですけれども、はい、まあ、実際今確定しているのは種類としては107個あるわけですよ。これ特徴としてはですね、メシ自身もほらこの彗星を探しながらね観測しているわけで、
はい、
このメッシエさん自身もですねこう望遠鏡でこう観測しているんですけど、結構ねちっちゃい望遠鏡で観測してたらしいんですよ。
やっぱり18世紀ぐらいだとまだまだ大きいレンズを磨いたりするのができなかったんですかね。
そういうのもあるんですかね。だからまあ今で言うとまあ5センチとか5、6センチとかそれぐらいの口径だったはずです。
じゃあ今こう入門用ってこう街中で売ってる望遠鏡って5センチより小さいのはなかなかなくて、ちゃんとした天体望遠鏡だったら5、6センチからですよね。
そうですね。
それとあんま変わんないんだ。
それにしても多分今の望遠鏡の方が随分多分綺麗に見えるでしょうね。ですからねこれ明るい天体が多いわけですよ。
そのくらいの望遠鏡でも探せるぐらいの
天
体たちなんですね。
このメシエの番号がついてる星たちはですね、だから結構あの、うん、入門星座というか、まあ、星雲をね探すのにとても見つけやすいものが多いので、入門としてはいいと思います。
そうか、私たちが、はい、例えばね、
うん、
お店で1万円ぐらいで望遠鏡買ってきて、
はいはい、
全部見ようと思えば見られるんですかね。
多分探そうと思えば、うん、見れるとは思います。比較的明るいものが多いんで。
そっかそっか、
うん、
でもこれ前天、いや南半球で日本から見えないところにもこの M って書いてある天体はあったりするんですかね。
これがね面白いことに南半球の方の星雲にはほとんどついてないんですよ。
おお、もしかして
これなぜか、
うん、フランスから見える分だけだった、
そういうことなんですね。
そうなんだ。
そうそう、これ観察してるのがフランスなもんですから、
はい、
フランスで見えている部分のしかメシエナンバーはついてないんですよ。
あ、ってことは、うん、私たちでもどこにあるかっていうのがある程度分かってるじゃないですか。もう M ナンバーっていうのがどこにあるか、
うん、そうですね、
っていうので、あんまり高くない望遠鏡でも探そうと思えば見つかるんですね、
う
ん、
そう、フランスと日本ってこれ同じ北半球ですから、
うんうん
うん、結構ね、うん、日本からは全部見えるはずです。
そうですか、
はい、
ちなみに100個ぐらいあるって言ってますけど、う
ん、はい、全部で107個、
全部が全部こう綺麗に見えるわけではないと思うんで。
そうですね、かなり明るくてすっごい分かりやすいのもあれば、
うん、
意外にその地味なのもありますし、地味だなっていう。
そうですよね。だって私がそのさっき撮ろうかなって言っていた M42 とか43、
うん、
はこうオリオン座の真ん中にあって目で見てもなんかモヤモヤっとしたのが見えるし。
そうですね、
逆に M78 は、うん、自分の、ね、目で見つけたことないな。
これ僕ね、あの小学校の時にあの町にある博物館で望遠鏡で見せてもらったんですよ、はい、今からウルトラの星を見せてあげるって言われて、
おちょっと期待しちゃうね。
子供心にねワクワクして、あの博物館にこう15センチの望遠鏡があるんですけど、
はい、
うん、これでねこう見せてもらって、はいどうぞって見た時に、 なんだこれっていうね、ただのもやんとした
もやっとしたものか、
あのかなりがっかりしましたねふーんっていう感じでしたけど、でまあそういう地味なのもあるわけですよ、う
ん、有名どころとしてはどんなところがあるんですか。
これまずほら、ね、理科の時間でも何回かお伝えしたことがあるこのまずスバルプレアドス星団ですよ、ね、
はいはいはい、
うん、この冬の星座の牡牛座にあるんですけれども、はい、うん、これメシエナンバーというとこれ M45 になります。
あ、じゃあプレアデス星団は M45 だしプレアデスだし、うん、スバルなんですね。
スバルです。はい、
で牡牛座の一部と。
そうですね、いろんな名前がありますけれども、うんうん、あとほら一番結構有名なこう銀河の形でほらアンドロメダ銀河ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
これね、まあ名前の通りアンドロメダ座にあるんですけれども、うん、これはメシエでいうとこれ M31 になります。
スバルって持ってるというか、うん、星がポチポチたくさん集まってるとこじゃないですか。
あ、はいはいはい。
でアンドロメダ銀河みたいなのは、まあ、今のね、うん、我々はよく知っている銀河系みたいなやつで、すごい星がたくさん集まった銀河っていうのは遠いところにあってそれが見えるっていうのが銀河じゃないですか、
はい、はいはいはい。
なのでそういう星団みたいなやつとか、うん、銀河みたいなやつが両方とも込みで、うん、メッシエ天体の中に入ってるんですね。
そうですね、当時はねまだねその区別がそんなにされてなくてですね、うんうんうん、こっちになってますね。
そうか、単独の星ではなくて、うん、もやもやっと見えたり、うん、星がわらわらって見えたりするところをピックアップしてたんですね。
まあ、当時ねこのメッシエさんの一番大事なのは彗星かそうじゃないかという違いだったはずですから。
そうか、長ほうき星かどうかってことか。
そうそうそう、ほうき星か否かという感じですよね。だからほうき星はラッキーですし見っけたってなるし、違えばお前違うって M35 とか番号つけてたんだと思うんですけど、ね、
毎日変わんないところにあるし。
そうそうそうそう、ほうき星だとねこう毎日ちょっとずつ移動していくはずですよね、ええ、うん、ずっと同じところにあるからこれ違うっていう感じですよね。あとほらプレアデス星団っていうのはまあ種類でいうとこれ三回星団っていう感じですね。とまばらにこう星がちょっと集まっている、
そうですね、う
ん、でこの M31 アンドロメダはこれは銀河ですね、
はい、
あのもう星の大集団ですね、
うんうんうん
うん、アンドロメダだと2000億とか3000億空の星が集まってる集団ですけれども、はい、でこのほら先ほども出てきたオリオン大星雲、
はい、
うん、これ M42 ですね、
はい、
42とまあちっちゃいなって43ですか、うんうんうん、これがあの三光星雲ですね。
さっきは三回星団で今度は三光星雲ですね。
はい、
はい、
散らす光の星の雲ですね。
お
これはあのこう宇宙空間にあるガスがですね明るい星に照らされてこうガスが光ってるように見えてる星ですね。星じゃねえ、まあそうですね、うん、
星雲ですね、まさに
星雲ですね、うんうん、あとこのメシエ天体の中にですね他の種類だと、惑星状星雲っていうのもあるんですよ。
惑星状星雲、星雲なのに惑星っぽい。
そうですね、うん、これ何かっていうと単に見た目がちょっと丸っぽくて惑星っぽく見えたからそういう風な名前がついちゃったんですけど、表現的にはあんまりいい表現ではないと思うんですよね。
あ、そうですね。
なんでかっていうと惑星とは全く関係がないので、
うん、
パッと見こう丸っぽくて惑星っぽく見えるので、
うん、見かけがねってことね。
そうそうそうそう、これ代表的なのはこと座のリング星雲っていうのがあるんですけれども、
もしかして、恒星の望遠鏡で見るとまん丸に見えるというか、うん、リングに見える。
そう、輪っかに見えるやつですね。なんかこう星の本とかに、ね、だとかなり載ってるんですけれども、
うん
うんうん、これ M57 になります。
57、
うん、
はい。
あとこのメシエカタログの中で1種類だけの種類のものがありまして、
はい、
これね M1 1番目なんですけど、
1番
とこう M1、 これが牡牛座にあるカニ星雲っていうね。
カニに見える、
カニの甲羅っぽく見えるわけですよ。
そうですか。これはさっきので言うとどんな部類なんですか。
これはですね実は星が大爆発をした残骸なわけですね。
ああ、
うん。超新星の残骸が M1 になります。
そうですか、うん、そんなのが代表的なものと思っていいんですかね。
うん、大体メシエの中はこういう種類ですね。はい。
でも一人で100個も探さんで大変ですね。
これですね、ちょうど春先、もうすぐ今時期ぐらいが一番季節らしいんですけど、
うん、
一晩のうちにメシエ天体を全部見ようっていうコンテストというかなんか大会があるんですよね。
おお。
なんかね、メシエマラソンっていう俗に言われてるんですけど、
うん、これあれですよね、うん、夏にやらないで冬の風物詩ですよね、うん、どっちかっていうと。
そうそうそう、今時期がちょうどいいらしいんです
よ。あんまり夏になると夜の時間が短いですからね。
そうそうそうそうそう。でね、冬の星座出てくる前に明るくなっちゃうんで、
うんうんうん、
そう、今ぐらいがねちょうどチャンスらしいんですよね。
そうですか。
夕方から始まって明け方までで、結構ねうまくやれば見えるらしいんですよ全部。
そうですか。じゃあ、うん、メシエ天体に興味がある方は試してみるといいんじゃないでしょうか。
そうですね、これはねなかなかチャレンジしがいがあると思うんですけど、僕は無理だ。
そのメシエさんが、
うん、
一晩ではないと思うんですけど何年とかかけて探し当てた、
うん、実はですねこれ先ほど第3巻まで出したって言ったじゃないですか、はい、カタログをね。でメシエさんお弟子さんがいるわけで、助手がね、
はい、
実は。でこの第3巻の方はねかなりの部分がこの助手さんが見つけたらしいんですよ。
あ、そうなんですか、うん、じゃあそれはこの力技というか、
まあそうですね、まあこう師匠の後を継いでというような感じだと思うんですけど、うんうん、だからそのさっき の M78 星雲ウルトラの星があるね、
はい、
うん、あれも実はこの助手メシーの助手さんのピエール・メシャンさんっていう人が発見した星雲なんです。実はね
今 M っていうのがつくのが100個ぐらいあるって言ってましたけど、
うん、
南半球に取り残されちゃった、うん、そう星雲とか星団くんたちは名前がつけてもらってないんですか。
いやそんなことなくてですね、
はい、
このメシエさんがこうねお亡くなりになったずっと後になってですね、やっぱりこのどんどんどんどん星雲に番号つけていこうっていうのがありまして、
はい、
新しいカタログ、星雲のこうねカタログはどんどんできてきてるわけですよ、
うんうん、
で例えば天体の星のね写真なんか見ると、まあ今説明した M なんとか、 M に番号ついてる M31 とか、
はい、
そういう M の他に NGC ほんにゃらかんにゃらっていうね写真も多分あると思うんですよ。
うん、
これをですねニュージェネラルカタログっていう星のインデックスがあってですね、
はい、いつ頃できたやつなんですか。メシーさん亡くなった後ですか。
随分メシーさんの後にですねこれが発表されたのが1888年なんで、
はい、
メシ
ーさん
結構後ですね、はい、19世紀も後半ですからね。これイギリスの天文学者でほらハーシェルっていう天文学者がいたんですけど、このハーシェル、まあ親子でどうもこれを作ってたのをですね、
うん、
まあ、後継いでこのアイルランドの天文学者のジョン・ドレイヤーさんっていう人がこれをさらにまとめ上げて発表したのがこの NGC ニュージェネラルカタログっていうものなんですね。
ってことはさっき言った100個の他にもたくさん、
もうこれねどれぐらい記載されてるかっていうと、
はい、
7840個。
7840個、
ぼっち多いですよね。
そんなたくさんこう星空の中には星雲とか星団みたいなのがあるんですね、
う
ん、
そうですね。まあだから今までのこのメシエのねナンバーもこれにひっくるめてるわけですよ、
うんうん
うん、だから例えばさっき のオリオン大星雲、
はい、
M42 なんですけど、
はい、
これこっちのカタログでいうと NGC1976 っていう番号が付けられてます。
はあ、同じものなのに、うん、今度は NGC の番号もついてると、
うん、そうですね、
うん、
はい、で NGC が7840個、
はい、
でそれでも足りなくて今度さらにそれを追加で補うために作られた IC ナンバーっていうのもありましてですね、
うん、
これインデックスカタログって言って、これもまた、
一般的な名前ですね、インデックスカタログ
なんかねもうものすごくもう名前つけるのもまあいいやってなってるか分かんないですけどね、
はい、
うん、だからこれも星のね星雲の名前で IC
ペケペケと、
ね、ペケペケとこうついてるのがあります。
じゃあ何個ぐらい、
これも大これもね 確かね5000個以上ぐらいあります。これは
多いですね、はい、数的には。
そうですね。でこれはほら星雲星団とかね、そう、それだけでもね、今足しただけでまあ1万以上ですよね。うん、
はい、
うん、でこれの他にもね、こう天体カタログっていうのが結構ありまして、まあマイナーっちゃマイナーなんですけど、
うん、
あとまあインデックス、あの NGC とかに含まれているとは思うんですけれども、カタログの中でそのね、ある一定の例えば三光星雲だけを集めたカタログとか、
はい、
あの暗黒星雲だけを集めたカタログとかっていうのもまたあるわけですよ。
暗黒星雲っていうのは暗黒なんですね。
暗黒ですよね。
そうか、星が見えるわけではなくて、
見えないのに星雲がついてるわけです。
ふう、面白いですね。
これ何かこう星がいっぱいあるところにですね、
はい、
このスポーンとこう星がね何も見えないところがあるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
うん、これ実はそのそこに星がないわけじゃなくて、星の手前にこの星を遮るぐらいにこう濃いガスの雲があって。星が見えてない部分があるんですよ、
う
ん、
そういうことなんですね。
それが暗黒星雲、
はい、
それを記載したのが、まあ、バーナードカタログとかっていうのも、まあ、あるにはあるんですよ。ちょっとマイナーですけれどもね。
わかりました、うん、こういうのって、
うん、
前にいただいたメールとかにも書いてあったんですけど、
はいはいはい、
自分で調べるとかどんな風なんだろうっていうのを見るには、はい、なんかいい方法があったりするんですかね。
そうですね、本屋さんでこう本見つけるのもいいんですけれども、
うん、
この番組を聞かれてる方だとかなりの確率で、まあ、パソコンとインターネットにつながる環境をお持ちだと思うんですよ、
うん、
それでね結構ねいいアプリケーションがあるんです。
ほう、
うーんとねこれね、無料で手に入るんですけれども、
はい、
Google Earth っていう、ソフトがあって、
もともとですね、地球儀で、
そうそうそうそう、
地球に迫れるやつですよね。
そうそうそうそうそう、ぐるぐるぐるぐるこう、ね、地球ドアップに拡大してみたりできるアプリなんですけど、
はい、
このね、アプリケーション起動していただいてですね、上の方にですね、土星みたいなマークがあるんですけど、ここで地球、星空、火星、月ってあって、
うん、
これ、火星の地表とか月の地表も見れるんですよね、このアプリのいいところ。
はい、
うん、でそれに加えて星空っていうところを選ぶとですね、星空がこの見ることができるわけです。
ああ、こう、うん、空を見上げた時にある星が点々点っていうのが、
うん、
その Google Earth っぽく探検できるんですかね。そうですね、
まあ、簡易プラネタリウムソフトですね。
うん、
それでこれのすごく面白いところは検索がついてるので、
はい、
例えばさっきのメシエナンバーM42 とか、
うん、
その番号を打ってやれば即座にその星雲がバンとこう見ることができるので、
うん
うんうん、これはね非常に見てて楽しいです。
楽しそうですね。
そうですね、これで例えばほら位置をね細かく正確に知るにはちょっとねちょっと物足りないソフトではあるんですけれども、
はい、
うん、このどういう星雲なのかっていう見た目をねすごい綺麗な写真が載ってるので、
うん、
それを確認するにはねとってもいいソフトでおすすめです。無料で手にあります。これは、はい、
図鑑のように見られるわけですね。
そうですね、まさにこう星の図鑑ですね、これはね。
ありました、
これおすすめです。
Google Earth はただで、ダウンロードできると、
うん、無料でダウンロードできるんで、検索してちょっと調べてダウンロードしてみて楽しんでみてください。
私もそれじゃあダウンロードして撮れそうな星雲、うん、とか
した
いと思います。
はい、今回もですね、そんな理科の時間宛てにお便りが届いておりました。
おっと、素晴らしい。
はい、まずいただいたのがアロさんという方からいただきました。
ありがとうございます。
はい、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。第7回配信興味深く聞かせていただきました。お二方はすでにご存知かとは思いますが、本編で触れられていなかったのでおせっかいで URL を貼らせていただきます。オポチュニティからの映像をリアルタイムで見れるアプリで私も入れて見ています。ほぼ砂漠の写真ですがなんだかいいんですよね。それでは今後の配信も楽しみにしておりますと これね、何かと言いますとですね、はい、iPhone のアプリで、うん、ほら、前回の配信の時に火星のでまだ活動している探査機があるっていうのをお伝えしたと思うんですけど、はいはいはい、でオポチュニティっていうのがね、まだ頑張って写真撮ってるわけですよ。
まだまだ活動して毎日写真を送り届けているわけですね。
そうですね、火星の写真をこう、うん、それをですね見ることができるアプリがあるんですよ。これね iPhone 用のアプリなんですけれども、 Mars Images っていうアプリがありまして、
Mars Images は MARS イメージズは、はい、まさにイメージ、IMAGES ですね。
はい、そうです、はい、これで検索すれば見つかると思います。これね、僕も落として見てみたんですけれども、本当にね今日とか何日か前までもう写真がすぐもう上がっててですね、まだまだ頑張ってるなと。
でもあれですね、火星の、うん、なんていうのかな、ちょっと前に撮った火星の写真が自分の手の中で見られるってのはすごいですね。
ものすごい時代になりましたよね、うん、
そう思います、う
ん、まあね結構ね砂のアップとか地味なんですけど
そうかそうか、火星のなんていうか風景ですもんね。
そうそうそうそう、でもまあなんかすごい、あ本当に何日か前の火星の写真だっていうのがね分かるだけでもなんかねすごく面白いんで、ぜひ落として見てみてください。
はい
はい、次のお便りです。これ、はい、Facebook の方にいただいたお便りなんですけれども、
はい、
秋月さんから、お便りいただきました。火星のお話ということで、Mars Image という iPhone アプリを眺めながら拝聴させていただきました。ここでもね、Mars Image 使われてる方がいましたけど、
ね。有名ですね。
はい。火星探査車オポチュニティが送信してくる火星の写真とお二人のお話で、楽しませていただきました。今年はもっと夜空を眺めてみますと。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。あとですね、安原さん、
はい、
ちょいと遅くなりましたが拝聴しました。退院歴で配信日を決めているのは斬新。お二人とも天文学に興味があるんですね。そんなプロジェクトの中では異質の存在で長く続いてほしいですといただきました。
ありがとうございます。
はい、そうですね、退院歴でこうね週じゃねえや、月にね、まあ約2回、
そうですね、はい、皆さんにこう星空というか夜空を気にしてほしいなと思って、
うん、
満月の日と新月の日に配信しようって決めたんですよね。
そうですね、うん、これだから僕も意外にこのそれまでこれやる前まではそんなに意識してなかったんで、すごく今あ次は新月だ次は満月だっていうのねすごいイメージというか気にするようになりましたね。特にね、
そうですよね、だって、うん、日食の日月食の日、
うん、
っていうのも必ず新月だったり満月だったりするので、
そうですね、
うん、
非常にやっぱり退院歴っていうのは天文学では今でも切っても切れない関係ですもんね。
そう思います。
はい、
はい、
そうですね。どうもお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まだまだね質問とかあればどうぞ送ってください。
はい、
はい、告知いきたいと思います。
はい、
はい、三内理科の時間では、質問ご感想などお便りお待ちしてます。公式ウェブサイト三内 .com の三内理科の時間のページからメッセージが書くことができます。あとツイッターもやっておりますので、ぜひフォローしてみてください。アカウントは村内理科 SONNAIRIKA となってます。あと村内プロジェクトでは村内友の会の会員を募集しています。プロジェクトの村内プロジェクトからのお知らせや会員限定のコンテンツなどを配信しておりますので、村内 .com のトップページから、ぜひ皆さん登録してみてください。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで今回 M の謎ということでお送りしてきましたけれども、
うん、
はい、うん、次回の配信が3月22日の新月ですね。
そうですね、
はい、あそういえばだから次回は吉田さんお休みという噂を聞いたんですけれども、
はい、ちょっとですね遠くへ旅に出てしまうので、次回はお休みさせていただきます。
はい、あらららら、次回はどうなるでしょう。
お友達さんお一人で喋るのかそれとも宇宙からの他の使者が来るのか楽しみですね。
まだねわからないですけれどもちょっと楽しみにしててください。
わかりました。
はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。
はい、
はい、お届けいたしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん次の新月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。